こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月中旬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。寒いですね、本当に冬は辛いなと思うんですけれども、なんとかね、2月過ぎて3月過ぎてだんだん暖かくなっていくといいなと思うんですけれども、そんな寒い中、最近一番良かったことがあって、洗濯機の上に洗剤の容器を置いといて、なんでだか思い出せないんですけど、蓋を外した状態で置いといて、で何かの拍子に手がぶつかったのか、蓋がコロコロコロって後ろに、洗濯機の後ろの方に、奥の方に転がってって下に落ちちゃって、うわー、引っ越しまでこれかーみたいな、うわ終わったーってひとしきりうなだれた後に、下手伸ばせば取れるかなって下見たら、手前に転がって戻ってきてるんですよ。それが一番良かったことで、最近奥だから、奥から落ちたことは確かなんです。パッてコロコロコロバタンって落ちて、結構勢いよく行ったってことなんですかね。手前に戻ってきてスッて取れましたから、これが一番良かったことですね。最近今年の運使い果たした気さえしますけれどもね、本当に良かった。あれ奥でとどまったままだったら、なかなかね、なんか掃除用具の長いやつでこう伸ばしてトントントンとかやればなんとかなったかな。とにかく、いやこれで改めて思ったのが、洗濯機、僕はドラム式の洗濯機を使ってるんですけど、あの洗濯機の下問題はなかなかね、まあ、その物落ちても大変だし、埃も結構ねどうしてもたまるから掃除が難しかったり、とにかくね物を落とさないようにしようって改めて思ったんですけどね。でまあ機能面ではいろいろ進化してると思うんですが、やっぱあと物を落としたらリスクがあるなっていうことと、手入れがね、普段の手入れがあそこやってここやってみたいのがちょっと手間だなと思うので、なんかこれ以上進化、もう機能、洗濯、乾燥はすごいありがたいなと思ってるんですけど、これ進化の余地があるとしたら、あの手入れ系をね、どうにもなんないものですかね。なんか乾燥するたびにホコリがたまるところがあって、カパッて外してここのホコリ取って、ここのホコリも取れって言われてるけど、でもここ手伸ばしてもここまたその洗濯機の内臓みたいな部分がここも取りようがないよなみたいなところに、でもなんかホコリありそうだなみたいなあったり、あとなんか排水水が流れていくところのフィルターの部分を取って、結構ね汚くなったりするのを取ったりとか、あと洗濯物を入れる入り口のところのこう丸のパッキンのところもとかもね、ほこりたまりやすくて、あそこの排水が詰まったりしても問題なので掃除したりとか、あの辺の手入れが簡単になったらちょっと新しいの欲しくなるかなって思ったんですけどね。今年の運は使い果たして、まだ早いから2月なのでね、またいいことあればいいなと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームスースーさんからいただきました。女性、25歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。先日の内山さんのシドニーのお話、とても面白かったです。突然ですが、アメリカなどいろいろ海外に行ってらっしゃる内山さんにお聞きしたいことがあります。先日結婚して新婚旅行の行き先を悩んでいるのですが、内山さんはどこの国が一番楽しかったですか？また内山さん自身、この国に行ってみたいというところがありましたら伺いたいです。寒い日が続いておりますが、お体に気をつけてください。どこの国も楽しいし、いろいろあるなと思います。 で、この国に行ってみたいっていうのはどこかこの一国っていうことはないんですけれども、漠然とヨーロッパは行ったことがないので行ってみたいなと思ってます。ただ、あったかい時の過ごしやすい気候のヨーロッパに行ってみたいなと思っていて、サッカー見たいとか美術館行ってみたいとか、こう食べ物、ヨーロッパの料理現地で食べてみたいっていうのがあるので、その願望はあるんですけれども、だから行き先いろいろ決めるの難しいと思うんですが、逆算するっていうか、僕は気候を重んじるというか、そこから考えたりするので、時期が決まってて、だいたいこの時期ってなってるんだったら、その何月スペースベストシーズンで検索して、そこからこう、あ、こういうとことこういうとこがいいのかっていう、ビーチリゾートとかも楽しいんですけれど、雨季寒季でだいぶ変わってくるので、雨のリスクとかも変わってくるんで、まあ明確に行きたいところがあればそういうのもいいと思いますし、なんかこう時期的なものが決まってるんであれば、あ、そこだったらこの辺がいいとされてるんだなっていうのを考えると、いろいろ、はかどるかなと思います。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。内山映画ランキング2024。2週目です。こちら毎年恒例、私内山聖輝が去年2024年の1年間で見た映画の、中から個人的なランキングトップ10をご紹介しています。ランキングに入ってくるのはですね、劇場で見た作品はもちろん、家で見た配信オリジナル新作映画、配信リミテッドドラマシリーズも含んでいいことに最近なってきました。でですね、先週はどこまで行ったかというと、第10位陪審員2番、これが配信作品でしたね。で、そして第9位クラウド、ここまで来ました。では引き続き参りましょう。内山映画ランキング2024、第8位は枯葉。監督は秋カウリスマキ、フィンランドの、映画監督です。独特な映画を作る監督ですね。こちら枯葉はフィンランドドイツ合作で81分、短いですね。短いですけど、濃密なというか、満足させてもらえる一本でしたね。で、こちらはですね、2023年の12月日本公開なんですけれども、2024年年明けてから見たのでこちらに入っております。あらすじを簡単に紹介しますと、舞台はフィンランドのヘルシンキ。メインキャラクター2人の中年の男性と女性です。で、失業したばかりの女性アンサと、工事現場で働くホラッパは、このホラッパね、お酒の飲み方に問題があるのが徐々に分かってくるんですけれども、たまたまカラオケバーで出会います。このカラオケバーのシーンもいいんですけれどもね、彼らのラブストーリーの行方はという、映画です。で、秋カウリスマキ監督は僕の目線で言うと、子供の頃にですね、過去のない男っていう2002年の映画でが絶賛されてたなっていう昔の思い出があるんですよ。子供の頃に映画雑誌とかいろんな批評とかで、カンヌでグランプリを取ったんですけれども、この時同じ年のカンヌでナンバーワンのパルムドールを取ったのが戦場のピアニスト、ロマン・ポランスキー監督の、だからそういう時代ですね。で、いい映画なんだ、見てみたいなと思って、過去のない男は見たんですけど、DVD で、後追いで見たのか、ミニシアターに行ってたかな、その頃は。ちょっと多分家で見たのかなと思うんですけど、その公開後に見ました。で、秋カウリスマキ監督の映画は、あと他は、希望の彼方を、っていう2017年の映画を見たかなというぐらいで、もっと過去作たくさん見なければいけないなと思っているんですが、 とても、作家性というか、秋香織すむきらしい、映画を、まあ、毎回撮っているという印象で、本当になんか個性が強い、監督だと思います。で、今回の枯葉もまた、全体的に基本的には静かで淡々としていて、会話シーン一つとってもですね、ちょっと見ると、あ、これは監督らしさが漂っているなという感じられる。まあ、やっぱり作家性のある監督ということなんだと思います。で、まあ、映画見ていてとても面白いんですけれども、物語展開、で、こう、あっち行ったりこっち行ったりとか、中盤から後半にかけて思わぬこんな展開が、みたいな、というような、あらすじでこう、どんどんぐいぐい攻めてくるようなタイプではなくてですね、やっぱ、物語もそうだし、映像表現をとして、の面白さというか、見ていて、どんどんどんどん引き込まれる感じがあるなと思いました。で、映像表現どういうものかというと、やっぱりどういう構図で見せるのか、どういう見せ方で、そしてどういう色調で、色の雰囲気とか照明の当て方とかで、やっぱこう映画らしい、映像が楽しめて、そこで引き込まれてたんだろうなと思います。で、やっぱそういうところから見えてくるのは、まあ、映画っていうのは、あらすじのみで終わるメディア、表現方法ではないんだなということなんですよね。そういうことが枯葉を見るとわかると思います。で、だからあらすじだけで面白くなるとすると、やっぱりそれ、どういうお話なのって聞いて満足するものだと思うので、やっぱそこに映像表現としてどういうものを加えられるのかっていうのが重要になってくると思うので、その辺が枯葉を見るとわかるかなと思います。で、まあだからストーリー自体はとてもシンプルで、さっき言った二人のメインキャラクターが出会って互いに好感を持ってくっつきそうになるけれども、いろいろな事情から離れて、そしてまたっていうような展開で、もう終わりもですね、オフィシャルホームページ改めて見直すとハッピーエンドにたどり着くってなんかもう書いちゃってるんで、もうそこは言っていいっていうことなんだなっていうのが、まあそれはまあ公開して宣伝する打ち出す側からとしての認識としてもそうなのだろうなと思います。ストーリーの起伏で見せるというよりは、やっぱ映画館で、画面と向き合って楽しめるタイプの映画かなと思うので、はい。で、まあそういう、こうシンプルなストーリーを退屈にさせないのが作家性だと思いますし、最後まで内容展開知っていても全部筋聞いても楽しめるのが、枯葉という映画の良さなのかなと思います。で、まあ、ミニシアター中心に公開されていて、まあ、シネコンで、たくさんのスクリーンで拡大して公開されるようなタイプの映画とは違うので、またそのストーリー内容的にもエンタメ対策という感じではないのでね、だからこう映画を好きになって見始めて、まあ、いろいろ見てて、なんかこう一味違うものというか、エンタメ推しじゃないのも見てみたいなってなった時に、ちょっとじゃあ秋香織すむき監督の映画見てみようかなっていうので触れてみて、まあ、ハマったらまたいろいろ監督の過去の作品掘っていくと、面白さが広がっていくかなと思いますので、なんかこう次の一歩としてね、いいかなと思います。ということで第8位枯葉でした。はい、続きまして第7位です。第7位はレベルリッチ、監督ジェレミー・ソルニエという人です。アメリカ映画、131分の長さ。こちらは配信オリジナルネットフリックス映画です。家で見ました。もともとネットとかの評判が高くてですね、プラスジェレミー・ソルニエ監督は前にグリーンルームという映画があって2015年なんですけれども、こちらを、ブルーレイ買ってみた時にすごい面白かったなっていう記憶があったので、レベルリッチも見てみようと思いました。で、ジェレミー・ソルニエ監督は前作のホールド・ザ・ダークという映画があったそうですけれども、こちらもネットフリックス映画だったそうで、これもまあ評判良かった、いいんですけれども、まだ見れておらず、なんかネットフリックス映画って実はめっ ちゃあるんですよね。だから僕も全体トータル本数とか把握してないですけど、結構まあ日本のでの制作もそうだし、海外の映画も含めるとまあレベルリッチも最近だったらそうだし、いっぱいあって、まあ僕みたいな映画ファンというか、映画の情報を絶えずチェックしてるとあれいいよこれいいよっていうのは流れてくるんですけれども、そうじゃない人のところまで届いてんのかなっていうのはちょっと疑問な部分もあって、なんかまだ僕も知らないような埋もれてる映画あるのかもしれないし、見れてないのもあるし、だからこれ届くところに届けばいいなとも思ってますね。はい、まだまだあるんだと思います。ホールド・ザ・ダークもどんな映画か分かんないけれども注目したいなと思いますしね。さて、あらすじを簡単に紹介しますと、主人公は元海兵隊員の男性です。で、彼は、いとこの男性の保釈金を払うためにアメリカの田舎町に向かっていて、まあ、その向かってる最中のところから映画が始まります。で、その到着、もう目の前、もう街もうすぐ着くっていうところで地元の警察とトラブルになる。もうこれね、見てるとわかるんですけれども、向こうの言いがかりというか彼の過失はほぼないだろうというところでトラブルになります。で、そのせいで保釈金の手持ちの現金を押収されてしまう。で、ここから事態が複雑になっていくんですけれども、さっき言ったその保釈金を、の目的であるいとこの、男の人が、ギャング絡みの事件の関係者であるということが分かってきてですね。で、そうするとその田舎町から刑務所へ移送されるっていうことには保釈金で保釈されずに移送されると、向かった先で命が危ないということで、これはもうすぐ、現金持って、保釈させなきゃいけないということで、なんだけれどもお金を失ってしまった主人公はそのいとこを救えるのかという始まりです。で、このレベルリッチという映画は、映画ライターギンティ小林さんが、提唱したと言われる、いわゆる舐めてた相手が実は殺人マシンでしたっていう系譜の映画があるんですけれども、まあ、この一本に連なると言っても間違いではないが、まあ、だからこの映画はそうやってこう主人公とか、まあキーキャラクターが最初はあのそんな強い感じ出してなくて、こう敵対勢力からもう完全に舐められて、あのバカにされてるんですけども、なんか映画のある時点において本気出して、まあみんなに勝ってしまうっていう、そういうお決まりの展開だけれども面白いっていう、まあ一ジャンルとして、まあ、海外映画中心ですかね、アメリカ映画とかでよく見る展開ではあるんですけれども、そのタイプの映画の中ではおそらく一線を画す一本になっていると思っていてですね。で、どんなところが、個性的かというとですね、まあ、まずそのあらすじのところでも言いました、田舎町の腐敗した警察、司法、行政システムみたいのがだんだん分かってくるあたりも面白いんですけれども、まあ映画でよく使われる設定ではあると思うんですが、そこのまあ映画内で悪い奴らとされる、キャラクターたち、彼らがその悪のありようっていうか、言葉の上ではそれっぽいことを並べている、その嫌なムードの丁寧な積み上げ方が良かったなと思いましたね。例えばオープニングシーンがまさにそれなんですけれども、保釈金が取られてしまう流れ、ここはね鮮やかな導入でいいんですけれども、あのその警察官っていうのも見るからに悪いっていう感じではなく、なんか言葉の上ではルールにのっとって、こういうことをしていますみたいなことを言ってるんだけれども、でもどう見てもなんかこう主人公を見てこう振る舞いとかそういうもので勝手にいろいろ決めつけて、なんかあれよあれよという間にその持っていた現金を没収してしまう流れとかですね、それっぽいルールは言ってるけどひどい行いをしているっていう、でこういうことを通して、物語が進んでいって、街の腐敗が暴かれていく流れなんですが、ただまあその暴かれていった先でも、いやまあこれはこういうこれこれこういう事情があるからしょうがないことなんだみたいな主張をしてくるので、なんかこうあからさまな悪さを押し出す悪役というか、なんかこういやまあしょうがなくやってますみたいな感じを出す、それっぽいことを言ってくる悪っていうのが新鮮で面白かったですね。で、そういう 敵対勢力、敵と主人公がどう戦うのかっていうのが見どころになってくるんですが、この映画、派手にしすぎず、ソリッドな感じでしたね。なんかこうリアルな感じで、でも迫力出すシーンがあって、でまあ中盤以降になんかこういろんなキャラクターの思いが交錯して、まあクライマックスも結構なんか最後に至るまで盛り上げすぎない感じというかね、終わり方も、潔い終わり方だし、盛り上がるところがですね、あるキャラクター同士のまあこの人の思いが変わればここを抜けられるかもしれないっていうところで、その行動に出るかどうかっていう、まあ、地味なんだけれども、じんわりと染みてくるような、内容になっていてよかったですね。ネットフリックス映画まだまだ面白いものありそうなので、やっぱ配信にも目を配っていかなきゃいけないなと改めて思いました。第7位はレベルリッチでした。ということで続きまして第6位、哀れみの三章。監督はヨルゴス・ランティモス監督です。2024年はランティモス監督に降伏した年っていう感じがしましたね。アイルランド、イギリス、アメリカ合作、164分、長かったですね。でも飽きるという感じではなかった。R15 指定になっています。この映画フィルム撮影、アナログ撮影されていたそうで、日本では、限られた映画館で35ミリフィルム上映されていて、僕はそれでこれを見に行きました。109シネマズ新宿、高い映画館ね。これ結構値段びっくりするぐらい高くて、まあ、大人向けっていうことなのかな、わかんないけど、値段料金設定高くされてるんですけれども、確かに行ってみると絵と音のクオリティが高いなーっていう、まあ、素人の目ではあるんですが、ふうに毎回感じるので、一回映画好きな人はいやそんな高くしなくてもって思うかもしれませんが、映画好きな人はこういうね、まあ、フィルム上映と企画ものも結構やってるんで、一回体験してみてほしいなと思いますね。なんて言うんだろうな、IMAX とかドルビーシネマとか特定のこう、まあ、ドルビーアトモスはやってると思いますが、そういうこうブランドというかね、そういうものではない通常のスクリーンでもいいので、なんかそういうんじゃないけど、あ、なんかクオリティ高いなっていうふうに毎回、そんなたくさん行ったことあるわけじゃないんですけど感じるので、一回ね映画好きな人は体験してみてほしいなと思います。さて、哀れみの三章、こちらの映画は、三章という名の通り三つの別々のお話で構成されていまして、ただメインキャストが同じそれぞれのお話で、だからこういろんな役で、決まったキャストが出てるっていう不思議な映画ですね。また同じこの人は、あ、今回はこういう役で出てくるのかみたいな感じで、変わる変わる、キャストが出てきます。まあその三つのお話がそれぞれこうヨルゴス・ランティモス監督らしい奇妙なお話になっているという感じです。あらすじを簡単に紹介します。一本目は、なんか謎の男がいて権力者っぽいんですけれども、その人の言いなりになってしまっている男が主人公のお話で、その言われた通りに日々行動していれば、経済的にいろいろと恵まれた生活を送れるらしいっていうのが分かって、だけれどもなんかこう心の中では悶々とした思いがあって、このままでいいのだろうかっていう思いが主人公にあって、でそんな中ある日主人公は反乱を起こすような行動を取るのだがっていう一つ目のお話で、二つ目のお話は、主人公がまた男性出てくるんですけども、その妻が海難事故で行方不明であることが分かって、その帰りを、ずっと待っていると。で、ある日めでたく、妻が無事に帰ってくるのだが、なんかどこか様子がおかしいようでというお話。これも変な変わったストーリーでした本当に。で、三つ目、これはですね、あるカルト集団のメンバー2人が、特別な力を持つ女性を探す話ですね。これも変わったストーリーでした。ヨルゴス・ランティモス監督はギリシャ出身の監督で、僕が見たことあるのはロブスター、 これはね、なんか面白いけどしっくりこないなっていう風に感じて、劇場で見たと思います確か。で、女王陛下のお気に入りで、あ、面白いかもしれないってなって、哀れなる者たちを見て、あーすごいわこれはってなったっていう流れでしたね。で、籠の中の乙女とか聖なる鹿殺しはまだ見たことがありません。で、今回の哀れみの3章に関しては、一つ目のお話がなんか、なんだろう、1個目だからフレッシュな気分で見られたということなのか、一番、楽しめた感じがしました。一番好きでしたね、一つ目のこの、謎のやつに反乱を起こしてだけれどもっていうお話で、3つともどれも変わったストーリーで、ハートウォーミングな、心温まるものでもないし、楽しいとか嬉しいとか、こうなんか明確な、なんかこう感情を持つ、見て持つようなタイプのお話でもないんですけれども、なんか面白いというか、なんか笑ってしまう部分もあるし、かといってコメディーかって言われると、ブラックユーモアがあるといえばあるのかもしれないけど、なんかこうトータル見ていて、他の映画とはやっぱ一風変わった、あの不思議な気分になる映画というか。で、こういうのは僕が好きな映画監督の中だと、ルイス・ブニュエルという監督がいて、1900年から1983年まで生きた人なんですけれども、このルイス・ブニュエルの映画とかを思い出す不思議な感じ、見ていてこう謎の感情が心の中でこう湧き上がってくるような、来るような、何なんだろうこれはって思うような、昼顔とかブルジョワジーの密かな楽しみとか、皆殺しの天使とか、たくさん映画あって、でブルーレイとかボックス買って、買ったまま見てない映画もあるんですけれども、そういう、まあ、昔の映画監督とかも思い出すような、こんなことよく思いついて、また手間のかかるね、フィルム撮影でやっているなという、変わったことをやっている監督で、で、まあ評価もされていてね、すごいなと思うんですけれども、まあそういう、楽しい、とか、完全懲悪ですっきりするとか、そういうタイプのものではないんだけれども、こう見ている間に不思議な、何なんだろうこれはっていうふうに思いたいような人には、ちょっと見てみて、いろんなことを考えて、また違う映画見て比べてってやっていくと面白いかなと思います。ということで、第6位は哀れみの3章でした。というわけで、今週は第6位までお届けしました。ランキングの続きはまた来週お届けいたします。以上、内山映画ランキング2024でした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は映画ランキングで、終わりまで来てしまいました。アカデミー賞のね、生中継どうなるんだろうっていう話前にしましたけれども、なんか NHKBS でやるっていう風にね、ニュースで出てましたね。生中継3月3日にやるそうです。今年は NHKBS。 番組では皆様からのメールを募集しています。すべてのメールの宛先は one@joqr.net、 one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いいたします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは Spotify、Amazon Music など、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。